今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は2月8日ロカビリーの日です。1958年のこの日、有楽町の日劇でウエスタンカーニバルが開かれたことを記念して制定された記念日であります。というわけで今週はロカビリーと本番組の軸でありますビートルズを絡めた特集、ズバリロカビリーカバードバイザビートルズ特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、杉本秀也です。
甲本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として杉本秀也がパーソナリティを務めさせていただきます。今週は本日2月8日がロカビリーの日ということを受けまして、本番組の軸でありますビートルズとロカビリーを絡めたロカビリーカバードバイザビートルズ特集をお送りしたいと思います。そもそもロカビリーとは何ぞやということですが、明確な定義はないのが現状のようです。そこをあえて簡単に説明しますと、1950年代に流行したブルースとカントリーを融合させたような音楽になるのかと思われます。ただそのファッションや歌唱法なども関係してくるので、当時流行していたロックンロールのうちどれがロカビリーでどれがそうでないかという線引きは非常に難しいものがあります。今回はロカビリーホールオブフェイムという団体がロカビリーレジェンズに登録しているアーティストを対象として選曲させていただきました。また今回は一曲一曲が短いので4曲かけてみたいと思います。まず1曲目です。ビートルズによるラリー・ウィリアムスのカバースローダウンをお聴きいただきました。ボーカルはジョン・レノンで、若かりし日の彼のシャウトがたまりませんね。この曲は1964年に発表されたビートルズ5枚目の EP ロングトールサリーに収録され、 CD ではパストマスターズに収録されています。原曲はニューオーリンズの R&B ミュージシャンラリー・ウィリアムズが1958年に発表したシングルディジー・ミス・リジーの B 面です。ちなみにビートルズは A 面のディジー・ミス・リジーもカバーしており、このレコードは A 面 B 面ともビートルズにカバーされるという、今となっては非常に名誉ある一枚となっています。もともと、このレコードは全米69位の小ヒットしか記録していないので、もしビートルズがカバーしていなかったら、ここまで有名にはなっていなかったかもしれませんね。ビートルズはこの2曲以外にも、バッドボーイというラリー・ウィリアムズの曲もカバーしており、いかに彼らがラリー・ウィリアムズを気に入っていたかがわかります。これはおそらくジョンの趣味でしょうけれどね。それでは次に行ってみましょう。ジョンとポールのソロ作品からです。二人ともソロ時代にロックンロールのカバーアルバムを出しており、そこからの選曲となります。まず2曲目は、ジョンの1975年のアルバム「ロックンロール」に収録されたファッツ・ドミノのカバー「Ain't That a Shame」。そして3曲目はポールの1988年のアルバム「 バックインザ USSR に収録されたリトル・リチャードのカバールシール、この2曲を続けてお聴きください。はい、ジョン・レノンの Ain't That a Shame とポール・マッカートニーのルシールをお聴きいただきました。 Ain't That a Shame は、原曲は1955年のファッツ・ドミノのシングルで、当時全米10位、全英23位のヒットを記録しました。ロックンロールスタンダードとして様々なアーティストにカバーされており、ジョンだけでなくポールもバックインザ USSR の中でカバーしています。ジョンのバージョンはフィル・スペクターも絡んでいるので、アレンジも結構凝っていますが、ポールバージョンはストレートカバーといった感じになっています。どちらがいいかは好き好きですが、まあ音楽的にはジョンの方が面白いかなと思います。ルシールは、原曲は1957年のリトル・リチャードのシングルで、当時全米21位、全英10位のヒットを記録しました。ビートルズのロング・トール・サリーもそうですが、とにかくリトル・リチャードの曲を歌わせたら、ポールの右に出るものはいません。このハスキーで張りのあるハイトーンな声こそ、ロックンローラー、ポールの最も魅力的な部分ですね。
はい、それでは今週もお便りの方行ってみましょう。まずラジオネームサニーサイドティーチャーさんからいただいております。皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく聞いています。突然ですが、私は関西出身です。先日東京の友達とお菓子の話をしていたら、東京は盆地揚げではなく歌舞伎揚げというものがメジャーだそうですね。皆さんは食べたことがありますかといただいております。盆地揚げ、どうですか。
歌舞伎揚げってそんなものがあるんですか。いや、僕これね、今初めて知りました。歌舞伎揚げ。
あ、本当ですか。はい、あ、僕はですね、はい、まあ母の実家も東京なので歌舞伎揚げの方しか知らなくて、
ああそうですか。盆
地揚げというのがあるんだと思ったんですけど、
あ、まあまあまあ、うん、盆地揚げですね。
なんかあの、はい、周りがこうふわふわごわごわした揚げたお菓子ですよね。
そうですね。これどうだ。同じものなんですかね。
同じものなんですかね。
その書き方ですとね。
いや、本当に外に見るとあの同じようなものには見えるんですけど。
ですね。見た感じ、同じなんですかね。
これは僕もびっくりしました。これも書きいただいて。いや、
びっくりしましたね。なんで歌舞伎なんです
か、ね。そうですね。
なぜ歌舞、まあ、じゃあ盆地は何なのかって言われたら、それはそれで答えられませんけど。
食べ比べてみたい
ですね。そうですね。ちょっと二つ並べて ね、食べてみましょう。
一回
ね。
わかりました。
はい。
続きまして、ラジオネーム、タクロウイノチさんからいただいております。
はい。
高砂先生、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。毎回自分の知らない洋楽の曲がいっぱいかかり、世界にはこんなにたくさん知らない曲があるのかと感心しております。しかしたまには日本の曲の特集なんかもいかがでしょうか。私たち団塊の世代のシンボルとも言える日本のフォークを特集していただけたりすると最高ですね。よろしくお願いしますといただいております。
うーん、
フォークいい曲いっぱいありますけどね。
そうですね、吉田拓郎さんが好きなんで、
ね、ああね、素晴らしいです。あの佐田雅史さんとかもそうなるんですか、ね、
ああその辺ですかね。
これはちょっとドクター竹迫に聞いてみたいですね。予定はあるんですか。
そうですね、聞いてはみたいですけど、どうでしょう、まあそのうちね、かかるんじゃないですかね。
ですね、可能性は あるでしょうね。
そうですね、まあでも何にこう、何に絡めてくるんですか。なんかフォークの日みたいなのあるんですかね。
ああ、あのね、日もいつもドクター竹迫がいつも探してきてますから ね、
いつも何の日みたいな感じでね、やってますんで、まあ、フォークの日があったらね、
その日あたりをこう狙っていただいて、リクエストを
またね、言っていただいたら多分、まあ僕らからもね、お願いしておきますけど、はい、
またお願いします。
はい、
続きましてラジオネームやっちも姉さんからいただいております。
はい、
こんばんは皆さん。
こんばんは。
高砂先生、河本さん、皆さん、いつも楽しく聞かせていただいております。2月になるとバレンタインの季節になりますね。バレンタインと聞くと私は国商祭りを思い出します。うん。皆さんはバレンタインというと何か思い出したりするものはありますかといただいております。 バレンタインキースですね、国生さゆりさん
の。ああ、ですかね。
有名な、
確かに有名な曲ですけど、ね、
ですけども、何か杉本さんはバレンタインの思い出とかあったりするんですか。
いや、バレンタインってね、僕もね、男子校でしたんでね、中学高校とね、もう一切そういうのなくて、
あ、もう硬派な学生生活。
硬派ではないんですけどね、別にもう女性と縁のない、ね、生活してましたね。まあ、ドクター竹坂もね、同じ高校だったんですけど、彼どうだったんでしょうね。もう僕は一切なかったですね。
ドクター竹坂モテそうですけどね。
まあね、何かしらはあったんじゃないですかね。そういう方面はあまり僕もわからないのでね、どうでしょう、河本さん、なんかありました？
僕もですね、あの硬派な生活をして
たんで。さすがですね。
あの、僕の高校の友人でですね、はい、あの、バレンタインの日に、学校には段ボール持ってきてこう言いまして、はい、お前これ何なのって聞いたら、はい、いや、俺チョコでたくさんいっぱいもらうから、
強気ですね。
持ってきたんだというのがいて、で、はい、彼はそれ何も入ってない箱を抱えて帰ってましたけど、
だ
から非常に寂しそうな背中をしてましたから、
ね、いやいや、でもね、やっぱり気持ち、それぐらいのやっぱ強い気持ちって必要ですね、すね、男たるもの、
は
い、
女性はね、
はい、そうですね、僕も段ボールぐらい持っていく、ね、男子校にね、
それぐらいの、ね、
それぐらいの気持ちが僕にはなかった、僕は多分ダメだったのかなと今はもうちょっと反省してます僕、はい、
バレンタインの曲とかもいろいろね、あるんでしょうかね。
まあ、番組でもまあ、ありましたよね。まあ、
ここ数年ずっとかけさせていただいてますけど。
ですね。まあ、バレンタインとかね、チョコレートの曲とか、案外でもないですよね。
そうですね。言われてみると。
だからまあ、言われたらそれ僕だってね、バレンタインでキスになっちゃいますから
ね。ああ、やっぱりね、日本の曲といえばそこありますけども。
ね、
ま
あ、日本のバレンタインソング特集またやってほしいですね。
あ、それはぜひ聞きたいですね。ね、
バレンタインデーキスはね、ぜひかけてもらって。
そうですね、ぜひまた聞いてみたいと思います。
はい。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、ロカビリー。カバードバイザ・ビートルズ特集、ラストの楽曲です。最後は、ポールのもう一枚のロックンロールカバーアルバム、ラン・デビル・ランからです。こちらのアルバムの方が、先ほどのバック・イン・ザ・ USSR よりも、きちんとしたプロダクションがされているので、聴き物は多くなっています。そんな中で、個人的に結構お気に入りな曲が、次の曲、ブラウン・アイド・ハンサム・マンです。原曲は、1956年のチャック・ベリーのシングル Too Much Monkey Business の B 面でした。正直あまりパッとしない楽曲なんですが、なぜかポールはこれを選び、そしてシングルカットまでしてしまいました。おそらく思春期によく聴いていて、何らかの思い入れがあったんでしょうね。ストレートカバーが多いポールですが、この曲では結構アレンジをいじっており、原曲よりもポップに仕上がっています。プロモーションビデオもお気楽な感じで気に入っていたのを思い出しますね。それでは聴いていただきましょう。1998年のアルバム、Run Devil Run に収録。翌年、No Other Baby と両 A 面でシングルカットされ、全英42位を記録しました。ポール・マッカートニーで、ブラウン・アイド・ハンサム・マンをお聴きください。
あなたの明るい笑顔が見たいから、公明と薬局へ行こう。
町の保健室、公明と薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。次のメールアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。件名にドクター竹坂のミュージッククリニック宛てと書いて送ってください。お便りお待ちしております。というわけで、今週のロカビリーカバードバイザビートルズ特集はこれにてお開きです。 来週2月15日はバレンタインデーの翌日にあたります。ということで次回はこの時期恒例の特集バレンタインソング特集をお送りしたいと思います。今年は何がかかるかどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。
杉本秀也と
甲本敦史がお送りいたしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
悲しみの声